秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。省エネという言葉は今やしっかりと社会や家庭に定着していますが、皆さんはどんな省エネルギーに取り組んでいますか？使っていない部屋の照明をこまめに消したり、夏のクールビズ、冬のウォームビズなど、身近なところで実践している方も多いのではないかと思います。省エネは資源を有効に使うためにも、また地球温暖化防止にもとても大切なことですよね。そうした省エネですが、個人でできる省エネに加え、今家電メーカーや住宅メーカー、自動車メーカーなどもさらなる省エネ製品の開発に力を入れているそうです。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら。エネルギーの無駄をなくすために最新の省エネ情報。ゲストにお迎えしたのは資源エネルギー庁省エネルギー課課長補佐、大神博樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は省エネに関するお話が伺えるんですね。
はい、家庭内や勤め先など身近なところで省エネを実践されている方もたくさんいらっしゃると思いますが、実は2015年度の家庭における電気やガス、ガソリンなどのエネルギー消費量は、世帯数の増加や生活様式の変化などもあり、1973年度の2倍近くになっているんです。
2倍ですか。時代や生活環境が変わってきているとはいえ、そんなにエネルギー消費量が増えてるんですね。
はい、エネルギーの消費が増加すれば CO2 の排出が増え、地球温暖化防止の逆行になってしまいます。そうしないためにも省エネはとても重要なことなんです。
資源を無駄にしないためにも、地球温暖化防止のためにも省エネは重要なんですよね。
はい、そこで今日は最新の省エネ情報を紹介させていただき、皆さんにもぜひ省エネにご協力いただければと思っております。
では今日のチェックリストです。チェック1、進化している省エネ家電。チェック2、統一省エネラベルをチェック。チェック3、知っていますか、自給自足住宅ゼッチ。チェック4、車を買うときは燃費の表示に注目。今日はこの4つのチェック項目から最新の省エネ情報を読み解いていきます。ではチェック1、進化している省エネ家電。まずは家電の省エネについてのお話ですね。
はい、近年家電製品の省エネ性能が大幅に向上しています。例えば、最新の冷蔵庫は10年前のものよりおよそ 47% も省エネになるというデータがあるんです。
お、10年で半分近く違うんですね。
そうです、他にも液晶テレビでは6年前に製造された同じ画面サイズの製品と比較しておよそ 29% 省エネになるというデータもあります。
ここ数年で家電製品の性能は進化してるんですね。
これは各メーカーがトップランナー制度というルールに基づいて製品の開発を行っているからです、
トップランナー制度ですか。それはどういったものなんでしょうか。
簡潔に言うとですね、各メーカーが新しい製品を開発する際は、すでに販売している製品の性能よりもさらに高性能な製品の開発を行うというものです。
おお、そんなルールがあったんですね。
はい、先ほど例に挙げた製品以外でも多くの家電製品の省エネ化が進んでいます。そのため長く使っている家電を新しいものに買い替えるだけでも省エネになることがあります。
ではチェック2、統一省エネラベルをチェック。統一省エネラベルとはどういったものなんでしょうか。
はい、家電製品の省エネ性能や年間の電気料金の目安などをまとめて表示した緑色のラベルです。家電量販店などではエアコンや冷蔵庫、テレビなど値段が記載されているラベルと一緒に表示されているのを見たことがある方もいらっしゃるかと思います。
あの緑色のラベルが統一省エネラベルなんですね。
はい、 省エネ性能を星のマークで5段階に評価しており、うん、星の数が多いほど省エネ性能が高く消費電力や、電気料金を抑えることができます。
星の数が多いほど毎月のコストが抑えられるので結果的にお財布に優しいということにもなりそうですね。
またこの統一省エネラベルには星のマークの他にも例えば2017年度版というように年度も記載されています。
今私も見本のラベルを見ているんですが、左上に2017年度版と書いてありますね。
はい、その表示はラベルの内容がいつ時点のものかを表しています。うん、省エネ家電の開発は現在も進んでおりますので、その性能は年々向上しています。例えば2015年度版では5つ星の製品でも2017年度版の評価基準に当てはめると三つ星ということもあります。
うん、家電製品の購入や買い替えをお考えの方にはお値段と一緒に統一省エネラベルも参考にしてほしいですね。秋元紗友香のウィークリージャパン、後半は家や車を購入するときに知っておいて損はない最新の省エネ情報を伺っていきます。
秋元紗友香のウィークリージャパン、
今週はエネルギーの無駄をなくすために最新の省エネ情報というテーマで、資源エネルギー庁省エネルギー課課長補佐大上弘樹さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック3、知っていますか？自給自足住宅ゼッチ。ここでは住宅についてのお話ということなんですが、アルファベットの ZEH でゼッチですか？こう初めて聞いたんですが、どういったものなんでしょうか？
ネットゼロエネルギーハウスを略した言葉で、ネットの N は省略し、うん、ZEH でゼッチといい、エネルギーの年間収支を実質ゼロにすることを目指した住宅のことです。
ネットゼロエネルギーハウス、どのようにして実質ゼロにするんですか？
はい、まず断熱性能の優れた壁や窓を使用します。そうすることによって室内の温度を夏は涼しく冬は暖かくなるように保つことができます。さらに省エネ性能の高い冷暖房機器や照明機器を使用してエネルギーの消費を抑えます。そして太陽光発電などエネルギーを生み出す機器を設置することで、エネルギーの収支をプラスマイナスゼロにすることを目指します。
まさに自給自足の住宅ということですね。自給自足であれば家計も助かりますよね。
そうですね、これはあくまでも例ですが、ほぼ同じ広さの住宅で光熱費を比べた場合、築38年の住宅とゼッチとでは年間16万円もゼッチの方が安くなったというケースがあります。
年間で16万円というのは大きな違いですよね。でもゼッチはこう設備投資に費用がかかると思うので、一般的な住宅よりも割高にならないですか？
確かにゼッチの住宅を購入する場合費用はかかりますが、光熱費が抑えられる分支出は少なくなりますので、長い目で見ていただければと思います。また補助金制度もありますので、住宅の購入をお考えの方はぜひゼッチもご検討ください。また政府では2020年までに新築の注文戸建て住宅の過半数をゼッチにする方針を定めており、住宅メーカーや工務店も積極的に取り組みを進めています。今後ゼッチが普及してくれば費用の負担が少なくなることも期待できます。
これから家を購入しようと思われている方は、ぜひゼッチを覚えておいた方が良さそうですね。ではチェック4、車を買うときは燃費の表示に注目。ここでは車の燃費に関するお話ですね。
はい、車を購入するとき、この車はリッター何キロ走るのかと燃費を気にされる方もいらっしゃるかと思います。はい、パンフレットなどにはその車の燃費が表示されていますから、多くの方はその数値も参考にして購入されていると思いますが、実際に乗ってみたら表示通りではなかったということがあるそうです。
それはどうしてなんでしょうか？
車を利用する環境の違いが影響しているんです。例えば普段から信号が多い道路を走行する方は、 ブレーキを踏む回数が多くなり、パンフレットなどに表示されている燃費を下回ることがあります、また気象条件や渋滞、急発進、エアコンの使用状況などによっても影響が出てしまいます。そこで少しでもこうした違いが生じないように表示方法を変更していくことになりました。
どのようになったんでしょうか。
これまではですね、日本独自の方法で計算した燃費を表示していました、しかし今年の夏からは国際的な方法で計算した燃費を表示していくことになりました。大きな違いは、市街地、郊外、高速道路といった走行する環境別の燃費表示を新たに加えたところです、例えば平均値をリッター 20.4 キロと表示した上で、市街地ではリッター 15.2 キロ、郊外では 21.4 キロ、高速道路では 23.2 キロというふうに表示されます。
それは分かりやすくなりますね。自分の運転する環境に合った燃費性能の車を選べるわけですね。
はい、この燃費表示は今年の夏からスタートしていますが、準備期間も必要となるため準備が整った自動車から順次切り替わっていきます。燃費の良い車は省エネにもつながりますので、車の購入や買い替えを検討されている方はぜひ参考にしてください。
では最後にメッセージをお願いします。
家電メーカー、住宅メーカー、自動車メーカーなど様々な業界がさらなる省エネ製品の開発を進めています。今日お話ししたことを参考にしていただき、皆さんもぜひ省エネにご協力いただければと思います。
今日のゲストは資源エネルギー庁の大上博樹さんでした。ありがとうございました。ウィークリージャパン。
お子様の進学をサポートする国の教育ローンをご存知ですか。国の教育ローンは日本政策金融公庫が扱う教育ローンで、受験料や入学金などまとまった資金を入学前からお使いいただける点が特徴です。計画的な返済がしやすい固定金利で最長15年の長期返済ができるほか、お子様3人以上の世帯には年収によってさらに返済期間の延長や金利が低くなる優遇措置もあります。また日本学生支援機構の奨学金との併用も可能です。お申し込みは日本政策金融公庫の各支店窓口、また郵送やインターネットでも受け付けています。ご利用条件など詳しくは国の教育ローンで検索してください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました。秋元才加のウィークリージャパン。今週はエネルギーの無駄をなくすために最新の省エネ情報というテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1。トップランナー制度により省エネ性能の高い製品の開発が行われ、冷蔵庫やテレビをはじめとした家電の省エネ化が進んでいます。おさらいに、家電製品の省エネ性能などを分かりやすく示した統一省エネラベルがあります。省エネ性能のほか、電気料金の目安などをまとめて表示した緑色のラベルで、省エネ性能を星のマークで5段階に評価しています。家電製品の購入時にはぜひ参考にしてください。おさらい3。ネットゼロエネルギーハウス、略してゼッチは、エネルギーの年間収支を実質ゼロにすることを目指した住宅です。断熱性能の優れた壁や窓を使用し、冷暖房機器や照明機器は省エネ性能の高い製品を使用することでエネルギーの消費を抑えます。そして太陽光発電などエネルギーを生み出す機器を設置することで、エネルギーの収支をプラスマイナスゼロにすることを目指します。おさらい4。今年の夏から車の燃費表示の方法が順次変わっています。これまでの平均的な燃費表示に加え、市街地、郊外、高速道路といった走行する環境別の燃費が表示されますので、車を選ぶときはぜひ参考にしてください。
今日いろいろお話を伺って、
一つの、ね、家電だったり物を大事に使うことが省エネにつながるのではないかと思っていたんですが、思い切って買い直すことで省エネにつながることもあるんですね。自分のライフスタイルと相談しながら買い替えなど検討したいなと思いました。来週は電力とガスの小売自由化のお話です。電力会社とガス会社を自由に選んで契約できるようになりました。改めて自由化の内容やこれまでになかった新たな料金プランなどを解説していきます。ぜひ聞いてください。秋元紗友香のウィークリージャパン、ご案内は秋元紗友香でした。秋元紗友香のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。